聖書を読み出します。本日は新約聖書38ページマタイによる福音書第20章の15節と16節を読み出します。新約聖書38ページマタイによる福音書第20章の15節と16節。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。以上です。最近はコロナ禍になって小学校の運動会とか中学校の運動会が全部中止になっているみたいで、ここ3年間運動会が行われないという、そんな時代を過ごしています。運動会というのはいろいろな思い出作りのためにもありますし、今になってみると小学校の時の運動会が本当に楽しかったな。あの頃はですね、家族全員がやってきてお弁当を作ってですね、そして昼休みにはみんな食べてたという、そのなんかそういうことを思い出すとですね、昔の運動会良かったなと思います。そんなことをですね思いながらですね、実は小学校5年生の時の障害物競争ですかね、それをふと昨日思い出しましてですね、あれは面白かったなと思う。それは何かというとですね、用意どんって走るんですけども、途中で先生がピッと笛を吹いたら今度反対に走るというですね。で、何回吹かれるか分からずにですね、最後に吹いて、そして一生懸命走って、そのゴールをですね、1番2番3番と決めるというですね。で、何が楽しかったかっていうとですね、いつもですね一生懸命走ってですね、いるけどもドベになって、ドベっていうか一番後ろになる子がいるんですけども、そういう障害物競争だと彼が1位になれるっていうことでした。いつも走ってですね、速い走っていく子はですね、とっても文句を言ってたですね、これはずるいずるいですね、一生懸命走ったけども1位になれないって。でもいつもですね最後になる男の子は非常に喜んでてですね、今までの運動会で初めて1等を取ったんですね。でそんなのをですね、僕なんかですね調子のいいものですからですね、どっちつかずにですね真ん中ぐらいにいてですね、5番目ぐらいをですね狙えばいいかなと思ったような人間だったのでですね、それを見ていくとですね、ずるいっていうこともあるしですね、でもこういうふうにですね人生っていうのは一生懸命走ってもですね、ドベになるしかない人たちもですね、いつか報われるのだな。そんなことをですね、小学校5年生の時にちょっとだけですね、思ったことがあるなと、昨日ですね、ふと思い出しました。そんな時にですね、今日の後にいるものが先になり、先にいるものが後になるという、その成果をですね、実は思い出したのです。今日はイエス様はですね、ブドウ園の労働者の例えでですね、天国の説明をですね、されています。その中でですね、神様との関わりにおいては先かとかという時間的な順位というのは意味を持たない、そんなふうに言われたのではないかなと思います。むしろ私たちの人生は逆転もあるんだというふうにも教えられています。でその根本的なものは何かっていうと、すべては神様の御心によってなされるのだという、であるから私たち一人一人は今の人生をしっかり生きていかなきゃいけないし、手を抜くことなく神様の御言葉をですね、しっかり自分の心に留めなければいけないという、それが大切だということかもしれないと思うのです。何が神様の御心であるかを考える必要があるという、そういうことをですね、今日は教えられています。神様の御心っていうのは人を救うということですから、そのことにおいて何がですね、今日このコロナ禍の中の受難節で一体大切かという、それをですね私たちは考えなきゃいけないなというふうに思うのです。昨日は呉で、一人の姉妹をですね天に送りまして、102歳でした。先々月までお一人で過ごしておられた自分の家でですね、で具合がちょっと悪くなって病院に行かれてですね、天に召されたようです。102歳までですね、一人で元気でお過ごしになっていた姉妹であります。でも、この姉妹というのは102歳ということで、広島に住んでいるということはですね、いろいろな大変な苦しいですね、人生を送られたんだろうなと思います。人生を振り返ったですね、少し、書かれた手記みたいなのがありまして、やっぱり原爆にですね、 愛宕町というところで会っておられまして、だから大変だったんだと思います。まあ、あの原爆でですね、被爆された方っていうのは本当に長生きする方は本当に稀でですね、本当にあの途中で血液の病気になられたりしてですね、亡くなる方も多いんですけども、この方は102歳までですね、人生を全うされました。で、まあ、いろいろ読んでいたんですけど、どうして教会に出会ったかという、それはですね、小さいお嬢さんがですね、2人のお嬢さんがですね、実は宣教師のお子さんとですね、どこかで遊ぶようになったというですね。で、まあ、公園かなんかでですね、遊ぶようになったんでしょう。まあ、その頃はですね、まあ、あのアメリカから来た宣教師っていうのはやっぱり敵対視されてたみたいで、誰もやっぱり友達があのできなかったんだと思いますが、まあ、その方のお嬢さんはあのお友達になってあげたんでしょう。それからあの宣教師の方がですね、まあ感謝とともにですね、彼女も、家に迎え入れてくださって、まあいろいろな交流が始まったんだと思います。で、その人が宣教師だっていうのを気づいてですね、教会に行くようになられてですね、そして教会に行って、そして、まあ、あの日本人の牧師先生からあの、まあ、高倉先生ですけども洗礼を受けられて、それからクレデンという、まあ、ところがですね、人生というのは不思議なもので、そこからですね、ガッとですね、教会に行かなかった時期があるんですね。なぜかというと、ご主人が、キリスト者ではなかったからですね。まあ、それまではですね、日曜日はですね、仕事に行っておられたんですけど、まあ、帰ってこられて、まあ、一緒に住むようになって、日曜日が休み、そうすると日曜日は家にいなければならない、まあ、そうなんだろうなと思います。102歳だから、そ、まあ、ご主人もそういう方だったんでしょう。一方、日曜日は家から出してもらえなかったというですね。まあ、それで自分は絶望のうちに入ってもうダメだと思ってたらですね、また教会に復帰されるのはご主人を天に見送ってから、それからはですね、毎週欠かさずですね、一回も休むことなく教会の礼拝に来て、女性会に出て、そして教会に求めるままに被爆証言をされてという、まあ、そんな人生だったそうです。まあ、そのですね、方がですね、よく神様のなさることっていうのは本当にわからないですね。でもどこを切ってたとしてもですね、それは恵みだったというふうにおっしゃっていました。まあ、あの教会に行けなかった何十年かがあったんでしょうけどもですね、その時もですね、あれがあったから自分のですね、信仰がよりですね、強くなったんだと思うって、まあ、その日曜日の10時半にですね、こそっとですね、どこかに隠れて聖書を開いて一緒あのお祈りをして、今教会では礼拝が行われているってことを思いながら礼拝をしてましたとかですね、まあ、そういうことを思うとですね、神様がですね、その方に与えられた恵みの大きさっていうか、その時にですね、どう生きていくかということかなと思います。まあ、今日はですね、後にいるものが先になり、先にいるものが後になるとイエス様は教えていますが、まあ、しかし神様の御心っていうのは、先であろうと後でいるあろうと救いへとですね、導かれている。先か後か、時間的な順番ではなくして、神様の御心っていうのはどう働いているか、今私たちは何をしなければならないか、神様はどう見ておられるかという考える時をですね、ぜひ今日は持っていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。呉教会から一人の姉妹をあなたのもとに送りました。彼女が信仰生活において与えられた大きな恵みを今日も知ることができました。どうか私たちに与えられている神様の御心が救いであること、必ず神は共にいて導いてくださることを信じて、今日の四旬節の一日を過ごすことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も軸や気合わざい病気、新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共にいて、あまり導いてください。昨日から松山教会で、子ども食堂、みんなの食堂が始まりました。昨日もまた人々を集めてくださり、共に食堂がオープンできたことを感謝いたします。これからの歩みの夢に豊かな恵みが注がれていきますように。今週も私たちに聖霊によって与えられたたくさんの恵みに感謝します。 この祈り、主イエスキリストを通してお御前にお捧げいたします。アーメン。